101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。梅雨の真っ盛り、長い雨が続いておりますが、少し今日は明るいお話を、皆さんお好きなお話になると思います。ぜひお聞きいただきたいんです。前々回でしたか、郷土資料館の氷谷課長さんから酒造りの、歴史と伝統というのが日本遺産に認定されましたという嬉しいお話をお伺いしました。まあ、郷土資料館にはいくつかそういう関連の資料もあるんでしょうけれど、やっぱりお酒といえば酒蔵へ行きたいなということで、今日はその日本遺産に認定された酒造りの本場といいますかね、酒蔵へやってまいりまして、博士課記念酒造博物館の中でも酒蔵館っていうのがありますね。白い練り塀に囲まれて瓦の乗っかった立派な塀ですな。これが臨港線沿いにありまして、その中に立派な蔵が保存されています。杉板の、焼いた杉板の、壁がずっと張り巡らされていて、大きな建物ですが、これがまあ昔から酒造りに使われていた酒蔵というわけで、そこへやってまいりました。今日は博物館の学芸員の大浦さんにいろんなお話聞けるやろうなと思ってやってまいりました。大浦さん、こんにちは。
こんにちは。
久しぶりですな。
久しぶりです。
またお世話になりますが、今日は日本遺産に認定された酒蔵をちょっと拝見してご説明いただきたいなと。まあ、西宮の市民も西宮は酒どころということは知ってますし、ここで作られるお酒は美味しいというのはよう知ってるんですけれど、それの歴史や伝統、あるいは作り方、そんなことについてはそう詳しくはないと思いますんで、まあ、日本遺産に認定された以上、どこの人から聞かれても西宮市民やったら、日本遺産になった酒造りはこういうもんやというお話もしていただきたいなと思いますので、ちょっとネタ仕込みお願いしたいと思います。
こちらこそよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。大浦さんもこの認定の申請には随分関わられたんやと思いますが。
いや、まあ、そんなに深く関わったということではないんですけれども、いやいや、何より、まあ、無事に西宮市含め、はい、周辺5市の、はい、皆さんご協力されて、
ね、
無事に認定されたというのが何より良かったと思います。
この一つの文化財、例えば酒だるとかね、あるいは蔵とか、そういうものがこの大切やと、あるいはこれは古いもんやから大事にせなあかんとかいう、そういうお話ではなくて、西宮の誇りでもありますが、酒造りの伝統といいますか、あるいは酒造り文化そのものが包括的に認められたということですから、これはまあめでたいことやなと。
そうですね、まあ、お酒造り自体が非常に裾野が広い産業ですの で、 やっぱりその単体っていうこと自体にやっぱり無理がありますし、
はい、
まあ、こうして包括的に、まあ、小作りが有名な尼崎ですとか、うん、水車精米が有名な芦屋さんですとか、
はい、
まあ、そのあたりがですね、まあ、認められたこと自体が、まあ、お酒作りの正しいあり方を示しているのかなと思います。
そうか、酒の蔵があって、でそこに働いている人だけが酒造りの関係者というわけじゃないという。
そうですね、ここでいいお酒ができるためには、その周辺でも質のいいものがやっぱり必要になりますので。
なるほどね。 まあ、あの酒造りの伝統や歴史やと一言で言いましても、まあ、その背景には人や物や、まあ、関係やらいろんなことがあると思いますが、今日はあの認定の重要なポイントになったであろうと思われますこの酒造館博物館展示を見せていただきながら大浦さんのお話聞きたいなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
建物を先ほど言いましたように立派な大きな建物、長さで言うたら50メートルぐらいあるかな中でランニングの競争できるなと思うような大きな蔵、奥行きもそうですね 2,30 メートルあるやろうなと思うような立派な建物、もちろん和風の建築ですから太い柱がいっぱいあって、それからあれですな、胸木なんかもすごいですね、大きな太いものが渡っています。そして貝坂といいますか、とってもこれ平屋建てなんですけども、屋根まで10メートルぐらいあるやろなと思うような大きな建物ですね。
そうですね、今いるところは平屋なんですけれども、はい、これが奥に行くと2階建てになるんです。
あ、そうなんですか。
はは、まあ、展示の便宜上すべて今1階でご紹介してますが、はいはい、当時は2階でも作業しておりました。
そうなんですか。だから別の作業があるわけですね。
そうですね、もうお酒造りの工程は非常に複雑なところがありますので、ね、いろんなスペースをご用意しておく必要があったわけですね。
はい、建物に入る前にこうぐるりと周りを回るんですけれど、そこに通路があってレールが引いてあるんですな。幅が50センチぐらいの狭いレールですけど、それでその先に、まあ、トロッコみたいな車が1台乗っかってるんです。これは何なんですか。
これがですね、まあ、レールのように見えるのがですね、はい、板石道というですね、板状の石を、まあ、いわばレールのようにこう敷き並べているという。
これは石なんやな。
で幅はそのトロコとおっしゃったその第八車ですね、
はいはいはい、
この車幅に合わせているということで、積んでいるのがその水樽というもので、はい、あのまさにそのお酒造りがこの地域で盛んになる一つの理由が、うん、材料のお水ですね、宮水と、
はいはいはいはい、
これをですね、まあ、西宮の蔵ではもちろんですけれども、はい、例えば海からですね運んで東灘のですね神戸の方に運んでいくですとか、そういう、まあ、この宮水を使ってお酒を作るという需要が江戸時代の後半からありましたので、でこれをまあ運ぶためにこういうレール状の、今日のようにあの非常に雨が降っておりますと通常の土の道だとぬかるんでどうしようもないという、
車が進まない。
そうですそうです、あの一つに、36リットルぐらい入って、それが樽の重さ含めたら40キロ以上しますから、はい、それが10個も乗ってると500キロぐらいしますよね、
はい、
で車の重さ自体も相当重いですからもうそんなんがあの車輪2つの点にあのかかってきますんで。
そしたらこの石畳というようなこうレール、僕レールって言いましたけど、これは非常に大事なものですね。
ああそうですですので、あ、まあ、東灘含め、まあ、いろんなところにお酒造りの資料館とございますが、うん、この板石道については、まあ、うちしかないだろうということですね。
宮水を運ぶために作られた石の道ですな。
そうですね、もう宮水の重要性というのが実はこの冒頭のこのお気づきになったレールのような石で分かると。
はあ、この樽に水が入っていて、その水を荷車で運んで、それを船に積み込んで、遠く神戸の、酒蔵まで運んで、そこでもまあおいしいお酒を作ってくれるというふうな時代やったわけです。
そうです、
それがまあここへ残されているということは、これまた懐かしいですねそういう、路地を通りまして、中庭を通って蔵に入るわけですが、大きな鶴瓶が井戸と一緒に置いてありますが、これは水をやっぱり汲んだということですな。
鶴瓶というとですね、あのよく時代劇で長屋であの奥さんが井戸端でこうコラカラコロコロやってる、ああいうのを思い浮かべられる方いらっしゃると思うんですけど、ここにあるのは非常にまあお酒作りお水をたくさん使いますので、 いわば産業用の鶴瓶ということで、羽鶴瓶というものなんです。
なるほどなるほど。
シーソーのような形で動いてます。
そうです、シーソーの形になった大きな柱、これ長さはやっぱり20メートルぐらいあるやろうなと思うような、これが立っていまして、その先から井戸の中へこの鶴瓶がずっと降りていくわけです。これが10メートルぐらいあるんじゃないですか。
あ、そうですね、長さについてはやっぱりそのどの部分のお水を汲みたいかで変わってくるんですけれども、西宮のその宮水の場合は、うん、だいたい3メートルから5メートルぐらいのところが非常にお酒造りに適しているということが言われてまして、でしたがってこの鶴瓶も、まあ、下にはですね、井戸の、まあ、ちょうどいい3メートルか5メートルあたりを、うん、まあ、狙ったような、そういう作りになってまして。
ね、そんな鶴瓶が外にこう飾ってあるっていうのはいかにも酒蔵ですな。さあ、この酒蔵の中には大きな樽、小さい樽、まあ中ぐらいのも1メーターぐらいの幅、直径が1メートルぐらいの樽から5メーターぐらいあるやろうなと思うような大きな樽まで、さまざまな樽が並んでおりますし、まあ、その他の道具類もいっぱい並んでるんですが、ちょっと素人が入ってきてもお酒どなして作んねやろうのは分からんので、大浦さん、これ工程順に説明していただけますか。
はい、まずですね、はい、入って左手にですね、はい、お米を洗うというところがありまして、でここで、まあ、足屋とかの水車小屋でですね、はい、精米したお米が、まあ、搬入してくると。
ここへ入るまでにお米は玄米のまんまで来るんじゃなくて、
そうなんです、
精米されて来るわけです。
そうです。
じゃあそのお米はどこで精米されますの？
この地域ですね、六甲山の山地から海まで の距離が、まあ割合短くって、川が急流であるということもあって、
川の水、
そうですね、はい、西宮であれば宿川ですとか、
はい、倉庫園の上とか、
そうですね、はい、で今回その日本遺産認定の一つ芦屋さんですとか、はあはあ、神戸の方ですとか、はい、そういった川にたくさん水車が
昔は水車を作る、
そうですね、
でそこでお米を作るわけですか。
そうです、そうです。
はあ、そうしたら三馬やら播州姫路の方から来たお米が一旦そこで精米されるわけですな。
そうですね、やはり一般に我々が食事でいただくお米よりも、うん、余計めにそのぬかを取ってしまわないと質のいいお酒ができないと、いうこともあって、そういう、まあ、ワンクッションあってで入ってくると。で当然周りにお米の周りにぬかなんかがついてますんで、これをまず洗い落としてあげます。
なるほど、米を洗うところから。
でその後洗ったお米を今度は、じゃあ今からお酒を作りましょうということで蒸す、
ね、蒸す、
はいはい、
これはどうなして蒸しますの？
でこれがですね、今回の日本遺産認定と関わりのある設備とのお話なんですけれども、はい、東側の突き当たりにですね、
この建物の東の突き当たり、はい、あります、はい、あります、
モニターの
ちょっと掘り込んだようなところ、
そうですね、うん、レンガがたくさん敷いてありますけれども、これが釜場と呼んでおりまして、まさに、まあ、呼んで字のごとくですけれども、釜を据え付けられるような設備がございます。
大きなかまどの跡みたいなもんです。
そうです、そうです。
深さがそうやね、地面から2メーター以上深いですよ。
そうですね、それだけ大きな釜を据え付けるもんですから。
なるほどね、大きな釜が置いた、これが釜ですか。
そうです、そうです。
へ、直径2メートルか3メートルぐらいありますよ。
もう五右衛門のやつみたいですけれど、
それが据えられる。
でそこでお湯を沸かしますと、はい、当然蒸気がこう上がってます、
上がりますな。
でこの大きな釜の上にですね、はい、実はまたその隣にあります大きな古式、
これ古式っていう、これあの藁でぎっちり包んであると言いますか、す、ね、荒縄でぎっちりこう巻いてあります。でこれもやっぱり直径3メーターぐらいの大きな樽みたいなもんですね。これを釜の上に乗せるわけですか。
そうですね、はい、その古式の中に先ほど洗った後少しお水を吸わせたお米、はい、これを入れてあげまして、
ほうほうほう、
でお湯を沸かしたその蒸気でお米を蒸すと、
まあご飯ができるわけです
ね。そうですね、はいはい、まあ、炊飯と違って蒸すというところに違いはあるんですね。
はいはい、炊き上げるんじゃなくて蒸すんだという、
でこの熱い熱い蒸し上がったお米を今度は次の作業に使うわけなんですが、はい、そのままだと熱い熱いなので なかなかすぐに使えないということで、冷ます必要があるということで、ここの、まあ、写真でご紹介してますように、むしろの上に広げてばらしてですね、
これは広い場所いりますな、こんだけの大きな釜の中、釜といいますか、蒸し器の中で蒸された米ですから
当然食べきれないぐらいありますからね
それを広い場所に広げる、
そうですね、はい、まあ、広げるだけではなかなか冷めてくれませんけれども、この地域にはやはり特有のですね、風が吹いておりまして、まさに皆さんご存知六甲おろし、
六甲おろし
タイガースの応援歌になってますけれども、あれは実はお酒作りのためにも働いてくれてるんです。
あ、六甲から降りてくる冷たい風、
そうです、
冷たくて、これを中へ入れるわけですか。
そうですね、
窓を開けて、
そうです、蔵の北側の窓を全て開けましてですね、で冷たくてさらに乾いたという特徴もあるということ で、うん、でこういった風で、まあ、速やかに冷ますと。
これは前にも聞いたことありますな、酒蔵の窓は北側必ず窓を開けてあるで。
あ、そうですね、
それですか。
そうです、そうです。
なるほど、米を冷ましました、
はい、で続いてもう一つ材料で必要なのが麹と。
麹ね、はいはい、
やはり麹を作る設備もこの蔵の中にございましてですね、今度は反対に西側の突き当たりのところですね、はい、に麹室というですね、他の設備とはちょっと一見違うようなものがございまして、天井と壁とそれから床下をですね、はい、藁とかもみ殻で分厚くしてですね、で扉も二重になってるんですね。
密閉式ですね。
そうです、今はちょっとまずいやつですね。
なるほどね。
でどうしてこういう設備があるのかと言いますとですね、はい、まあ、冬にお酒を作るんですけれども、冬当然、まあ、北側の窓を開けてますと、はい、寒いですよね。
寒いです。
で寒いと、まあ、お酒作り一般にはいいんですけれども、うん、ところが麹は、まあ、麹菌という、まあ、カビの一種なんですね、寒いとですね動いてくれないんですよ。
これぐらい悪いな。
そう、いや、暖かい環境が必要ということで温めるんですけれども、うん、板塀だとですね、うん、すぐ外気の影響を受けてしまうということで、ね、こういうふうに分厚くして工夫をしてと。
蒸した米は冷まさないかんし、こちらでは温めないかんし、
もう大変ですよ、
ね、難しいところ、はい、で室の中で、
そうですね、約工事ができて、はい、2日間かけて工事ができると。でようやく材料お米とですね、それから宮水と麹が、はい、まあ、揃うと。
揃いました。
じゃあいよいよですね、今度は奥のブースですね、
はい、
に行きまして、この2階建ての方です、
はいはいはい、
これ大蔵と言いまして、はい、こっちに行って今度は仕込みを始めるわけですね。
仕込みとは、
ちょっと小さめの桶ですね、はい、半切り桶と言いますけれども、はい、その中に蒸したお米、それから麹、
はい、
宮水を入れてですね、
はは
こう貝でもってこうすりつぶすようにするわけですね。
大勢並んでやるわけですな、
みんなの息が合うように歌を歌いながらですね、
これ元すり歌。
ああ、そうですね、
ねえ、あの歌ですな。
そうです、
あの歌を歌いながらこれやるわけで。
そうですね、
一人が一つずつ桶担当して。
ああ、そうです。
はあ、どれぐらいの時間やるんですか。
まあ、その時々ですよね、
はい、
結局その当時さんの掛け声で始まって、
はい、
でその途中休憩なんかも当然ありますし、はい、道具を変えてまた吸ったりということで、
はははは、
今でいう地元作りにはこういう工程がまあ欠かせなかったわけですね。
なるほどね。さあ、そこで元ができました。
でこの元を作って今度はもろみを作ると。
はあ、
元というものに酵母というですね、
はいはい、
お酒をアルコール発酵してくれる、まあ、目に見えないものがありますけれども、
はい、
これがまあ入っていくと。
うん、
でそこにさらに蒸したお米とそれから宮水と、
はい、
それから麹ですね、
はい、
これを3回に分けて加えていく
と。3回に分ける。
そうですね。
あ、そうですか。
で最終的にもともとこう貝で潰し持ってですねやるんで、うん、シャバシャバになっていくんですね。で三段仕込みと、まあ、呼ばれてますけど、
その時はこういう小さい樽じゃなくて大きい樽を使うんでしょう。
そうですね、徐々に量が増えて、
増えていくからだんだん大きくなる。
そうですね、
今のこの並んで作業してらっしゃったのは1メートルぐらい、直径1メートルぐらいの樽ですけど、それが全部合わさって今度本当にお酒にしていく時の樽は直径が3メートル4メートルみたいな大きさ、高さも2メートル3メートルみたいなもんでしょ
う。そうですね、まあ、30石口径と言いまして、はい、なかなか想像しづらいですよ。5400リットル入るという。
うわ、
なかなかね、5400リットルがじゃあっていうことなんですけども、まあ、社会見学に来た小学生なんかがたくさん入ると非常にその大きさがよくわかります。
なるほど、これは立派なもんですな。 この、で、これが1個や2個やじゃなくて何十個並ぶわけでしょ。
そうですね、まさに西宮はじめこの今回日本遺産認定されたような地域の酒蔵というのはですね、お酒造りのまあいわば主要な地域ですので、こういう大きな桶がたくさんあるというのはやっぱり特徴かな
でしょうね、でその蔵が何本もあるという何軒もあるということですから、
そうですね、
まあ、押して知るべしですけれど、
ね、はい、
まあ、そこの中で攪拌されていくわけですか。
そうですね、攪拌して中でアルコール発酵が起こって、
それを促進していくわけです。
そうですね、炭酸ガスがこうブクブクブクブクと出てきて、その反面アルコールが出てきているという。
でそれでお酒に何のどれぐらいの時間かかるんですか。
まあ、もろみの期間としては20日間ほどですね。
はははは
なのでそれをさらに今度はまたこの2階建て部分のさらに西側の突き当たりまで行きましたところでこれ絞ると、まあ、お酒と。
これ絞り器。
そうですね、
これ絞り器のはなんか井戸のあれ鶴瓶みたいなものがついていてでその先に縄をぶら下げて、その縄には大きな石がいくつもくくりつけてある。これは重しですわな。
そうですね、
この重しを使って上げ下げすることによって絞っていくということ。
そうです、そうです、
はあ、その時お酒の素っていうのは何に入ってますの。
実はですね、あの木綿の袋に柿渋で染めたもので酒袋というのがありましてですね、非常にまあ頑丈になるということで柿渋で染めてるんですけれども、
よほど絞らないとそこからは出てこないぐらい目が細かいといいますかそういう袋なんですな。
そうですね、あの簡単に破れてしまうとですね大変ということですね。
ああそうですか。さあ先ほどおっしゃった攪拌され長い期間をかけて作業が続けられた液体をここに袋に入れて、この袋に入れるときは何で入れますの。
これはですね、あの小さな桶で狐桶という、このとんがった口みたいな、
先がとんがった桶みたいなここありますか、丸太をくり抜いたような形のもの、これが桶へ
そうです、
ね、こう組んでいくわけですか。
そうですね、まあ、入れやすいようにとまあ尖らしてですね、
これを桶にこう入れてしゃくってそれを袋に入れる。
あそうです。
でその袋を並べて上から押さえつける。
そうですね、
はあ、そういうことでお酒ができていくわけですか。
でこの右下の方に壺が用意されていて、
は
い、
下の方に壺見えてますな、大きな壺ですよ。
そうですそうです。今度22日からはあの記念館が開館しますけれども、はいはいはい、ロビーにあの大きな壺が垂れ壺と言ってございますけど、
よう酒蔵行ったらこんな置いてますな、何もあんまり飾り気のないやつで壺が大きな壺が大抵 飾ってあるあれがそうです。
そうです、あの
こういう形や
大半埋まってるんでやっぱり飾り気ない
やっとこれでお酒になりましたな。
そうですね、
でこれがだいたい出ていくできてくるのが春先ぐらいですか。
そうですね、まあ、冬にお酒作りを始めますので、まあだいたい昔でしたらまあ春先ぐらいまではかかってしまって、4月、まあ、
六甲山からの冷たい風も必要ですし、大勢の人間が寄ってこう嗅いでこうかき混ぜたりする作業、何十本何百本っていうふうな桶の上にみんな乗っかってやらはる、これ大勢の人が必要ですわな。
そうですね、この、まあ、酒蔵、まあ、全国的にも、まあ、当時でいうと最大規模にはなるんですけれども、だいたい20人弱ですね。
あそんなもので、
なのでたくさん言いすぎるとそれこそそれはそれでね、
あ
の
難しい問題、
難しいんですけれども、やっぱりみんな協力しもってやるんで、
なるほど、ね、そういう人のつながりといいますか、当事さんを中心に作業される方が一つの組になってやられる。
そうですね、なのでだいたい当事が丹波から編成してやってくるという。
なるほどね、はあ、相撲部屋みたいなもんですか
親方っていうこと、
もう生活もずっと一緒にされて
そうですね、この、まあ、お酒造りの期間はこの酒蔵の中に会長部屋という生活空間がありますし、まあ、今でも大変は大変なんですけど、当時はもっと、ね、はい、夜とかも寝ずの晩があります
されるわけ、
はいはい、
そうですか、まあ、そんなことも含めて考えますとお米は丹波やら播州から寄せられる、それが川を下ってくる水の水車で使われる、でそういうものがここに運ばれてから、それからまあ蒸されたり、いろんなものを混ぜ合わせたり、そしてそれが水のを入れることによってお酒に変わっていく、発酵していく、その作業をまた大勢の人でやられる、そういうこういろんな作業の工程があって、やっとお酒ができるわけですな。
そうですね、
昔日本酒って濁ってたわけでしょ。
もともとまあお酒自体がですね、まあお米の伝来以降、まあ、作られるようになるわけですよ、はい、当然その頃は濁っていたわけ
です、ね、でそれが澄んだ、今は澄んだお酒ですやんか、透明の、はいはいはい、清酒と呼ばれたらしいですけど、それが一つやっぱり全国的に有名になって愛好された理由の一つやというふうに聞いたことあるんですけど、これはいつ頃のことなんですかね。
大体ですね、はい、1600年前後ですね、江戸時代の初めか、もう少し下ると、まあ、戦国時代ぐらいかなというふうに言われてます。
その頃にはもうできてたわけです。
そうですね、今回の厚生市の伊丹か、はい、あるいは奈良かというところで、まあ、論争があるところですけれども、
それはもう大発明ですな。
あ、そうですね、
まあ、それが灘五号でずっと盛んになってきて、
そうですね、
宮水といういいお水と合わさっていいお酒ができるようになった。まあ、ええお酒やからこそ人口の最も多い江戸で好まれた、まあ、そこへさして船で運ぼうというふうな知恵も考えられたし、
それこそ下り酒という名前がまあできていってですね、樽海鮮でまあ運んでいく、で江戸時代の終わり頃になると自らもう船も経営すると、
そういう経営の手法もそうだし、船で運ぶというような知恵もすごいし、まあそういう全ての人の知恵と、それからまあ財力もあったでしょうし、大勢の人の力もあったでしょうし、自然環境の恵みもあったでしょう、まあ、そういうものが合わさってこの周辺が酒どころというふうになったというお話ですよね。
そうですね、この白鹿という蔵でやってますけれども、そういった銘柄については22日以降記念館でまた別途展示してございますので、 そちらも
それまだ用意していただかないといけません今から予告しときますわ、来週また来ますぜ。ああそうですか、まあ、そういうお話とっても楽しく聞かせていただきました。大浦さんの説明によってこの酒蔵館の中にあるものがどんな働きをしたものか、どんな役割を持ったものかということがよう分かりました。これからそういう気持ちで見たら、西宮やらが灘五号のお酒がどうやって作られたかということをつぶさに分かりますね。あんまりね、西宮に住んでるけどそういうとこ見たことないという方もいらっしゃると思う、ぜひ一遍来て見ていただきたいもんやなと思いますね。
ぜひこれを機会にお越しいただければと思います。
どうもいろいろ詳しいお話をいただきましてありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日は日本遺産の認定に大きなポイントとなった白鹿記念酒造博物館にやってまいりました。学芸員の大浦さんのお話をお聞きいただきました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。